それは最初にですね、この動画を見ていきたいと思います。
こんにちは。今回は軽挙される条件に関してです。軽挙とは大患難時代から守られるためにクリスチャンが困難な地上から天に携え上げられるという神様の奇跡の働きです。それでは軽挙される条件を聖書から見ていきたいと思います。軽挙は教会と個人がポイントとなります。黙示録には7つの教会のことが書かれています。これらは各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。世界のすべての教会はこの7つのタイプに分類することができます。さてその中で興味深いのはフィラデルフィアの教会です。フィラデルフィアへの言葉の中に全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうとあります。この試練とはこれから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われそこから守られると書いてあるのです。守られる理由は今までの困難の中で忍耐をもって神様のことは守ったからです。そしてあなたを守ろうというのは大患難時代を通らなくて済むように軽挙することを表すものと思われフィラデルフィアが軽挙に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味します。それでは他の6つの教会の人は軽挙されないのかというとそうではありません。マタイ24章25章には軽挙される条件が3つ出てきます。1、主に委ねられたことを忠実に行っている。2、聖霊に満たされている。3、与えられた賜物を用いて働きを進めている。この条件を果たすならば6つの教会であっても勝利を得るものと出てくるので軽挙されると思われます。しかしフィラデルフィアに比べて軽挙者が少ないと思われます。もちろんフィラデルフィア教会であってもこの条件を満たしていなければ軽挙されないと思われます。軽挙は救いとは違い条件を満たさなければなりません。私たちは目を覚ましている必要があります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今ですね、軽挙のことを語りましたけど、これは本当にですね、神様がですね、フィラデルフィア教会ですね、主の十ザライトオブエタナールアガベのですね、教会においても、フィラデルフィア教会を通して語られていますけど、すべての人が軽挙されているわけではないということですね。その条件ですね、今お話しされていましたけど、3つの条件をですね、忠実に個人個人がですね、教会において、なしていくときですね、その条件に満たされていることですから、私たちもですね、そのフィラデルフィア教会を通して、そして敬虚に預かれるようにですね、日々の中で備えていただきたいと思います。昨日はですね、トランプ大統領はですね、日本にこの国賓として来られたという、令和の時代においてですね、最初の国賓として、アメリカの大統領がですね、日本の地に来られたという、非常に令和という時代はですね、非常にやりくるから、困難な時代、艱難な時代、大変な時代です。非常に今年は5月ですけれども、もう昨日はですね、大分県のある場所でですね、35度ぐらいだったということで、確かに昨日はですね、私も家にずっとですね、いたんですけど、やっぱこう暑いなと思ってですね、もうしょっちゅうこう 冷たい水を飲みながらですね、まあ、していたんですが、久しぶりですね、昨日は確かに、まあ、鹿児島地点でですね、まあ、暑いというのですね、まあ、このように5月の月にですね、このように非常に天候がですね、もう今日は北海道でもですね、帯広とか旭川でもですね、30何度になるということで、沖縄よりもですね、北海道の方が、まあ、気温がですね、高いということですが、これも本当にですね、気象状況がですね、非常にこう変わってきたということですね。これからそういう黙食の時代に向かって、またまたへのですね、先ほどもありましたように24、25ですね、やはりいろんな異常気象の中でいろんなものがですね、これから出てくるということですね、聖書を通してですね、皆さんに大体ことですね、語られていますから、本当にですね、備えを話していただきたいと思います。先ほどですね、司会者の方に呼んでいただきました。今日は先ほどですね、御言葉からですね、今日はこの特に、いつも神に祈っていたということをですね、中心にお話しさせていただきたいと思いますが、このカイザリアですね、まあ、カイザリアというのは地中海に面したところですね、地中海に面したところでカイザリア、そして、まあ、ヨッパというですね、まあ、あるわけですけど、カイザリアにですね、このイタリア隊のですね、この部隊がこうあるわけですね。そこにこの百人隊長というですね、経験の方がですね、そこで忠実に神様をですね、恐れつつ、そしてまた、ユダヤ人の方々にですね、いろいろなこう助けをですね、与えながら日々ですね、まあ、この箇所ですね、いつも神に祈って祈りをしていたということですから、まあ、聖書の中にですね、いつも喜んでいます、絶えず祈りなさいですね、まあ、全てのことに感謝しなさいという言葉がありますけど、いつもこう祈っていた、まあ、その、時間時間ですよね、その10時と午前の祈りとか3時とか6時とか、そういうですね、まあ、ユダヤ人のですね、方々が日にですね、何度もこう祈っている祈りの時間にですね、このコルネリオですね、あるこの祈りを捧げていたということですね。そして、このその中でですね、この神様のですね、御使いが祈っている時ですね、コルネルに現れてですね、そしてこう、御使いがですね、語られたわけですね。4節にですね、彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。そういった御使いはこう言った、あなたの祈りと施しは彼の前に立ち上って覚えられていますということですね。まあ、日々、この世のですね、信仰生活の中で神様を恐れ、そしていつもこの異邦人である百人隊長はですね、まあ、いろいろな事柄をこうですね、神様に祈っておられたわけですね。そして多くのですね、この貧しい方々、ユダヤ人の中にですね、この人々にも助けを与えてですね、そして神様に喜ばれる生活をですね、コルネルはしていたわけですね。まあ、百人隊長ですから、まあ、その自分の立場もありますし、また上にはですね、千人隊長、そして百人隊長、まあ、いろんな人にですね、いろんな兵士たちがいるわけで、まあ、日本でいうと中隊長ぐらいですよね。その立場にあってですね、彼はですね、海外のうちにおいて、またその兵士たちの中においてもですね、この世はですね、まあ、神様を恐れつつ、また人々のためにやはり祈り続けていたわけですね。その祈りというのはですね、この通して、神様はですね、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。これはすごいことですよね。神の前にですね、あなたの祈りと施しは天に覚えられていますとですね、祈れたらですね、皆さんどう思いますか。ああ、自分の祈りと施しは神の前に覚えられているという、そのようなですね、本当にこの世はいつも神様にですね、あるですね、まあ、祈りですから、ある課題をですね、神様の前に出てですね、祈っていたわけですね。まあ、まあ、今日の修法にもですね、書いていますけれども、まあ、先週ですね、エレミア書の御言葉からですね、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まあ、これのようなですね、神様はですね、本当にその祈りを通して、また祭文を通して、神様を覚えておられてですね、そのコルネオのですね、その祈りの中で 祈っていることに対するですね、神様からのですね、この示しをですね、国はですね、覚えられていて、それでその覚えられていることを通して、コリントですね、まあ、ヨッパにですね、ペテロという、まあ、人ですよね、まあ、ペテロは巡回しながらいろいろなですね、この使徒行伝のですね、初代教会の働きの中で、まあ、いろんなところを巡回しながらですね、働きをしていたわけですね。そしてまあヨッパというですね、なぜヨッパにペテロがいたかというとですね、それは使徒行伝の中にですね、タビタというですね、まあ、その亡くなった方がいたわけですけれども、その前にですね、ちょっと中部闇のですね、方がいたりして、そしてそこにですね、このペテロはですね、神様の働きをこうしていたわけですね。そしてそこでこう、このヨッパにですね、しばらく、このカーナシメのですね、シモンという方のところでですね、まあ、同じ同業者ですよね、そこにこういたわけなんですね。それをこうこのようにですね、聞いて、そして、自分のですね、側近の中から、また兵士の中から事情をですね、死の水が描くのように語られたということですね、ということをですね、伝えて三人をですね、使わされたということなんですね。で、こう神様はこのこのようにですね、やはり本当にそういう神様を恐れて、また忠実にですね、祈っていた。そして、ユダヤ人の方々はじめ、そういう人たちをですね、助けを与えたという。やはりこの祈りと、まあ、そういうですね、ことを通して神様はですね、このようにですね、祈りを聞かれたという、覚えられたという。これは本当にですね、このようにですね、信仰、まあ、異邦人でありますからですね、異邦人であるこのようにですね、ユダヤ人の方々に対してですね、一緒にですね、交わったりという、当時はですね、ユダヤ人の人たちもですね、異邦人の方とはですね、交わったり、食事をしたり、いろんなことというのはですね、まあ、立法的にですね、そういうことは、まあ、していなかったわけですね。しかし、このようなですね、3人をですね、この異邦人であるこのようなですね、ユダヤ人であるこのペテロにですね、事情を説明して、こういうような事情で、御使いがこのように言われたので、あなたをお招きしたいということでですね、このようにはですね、その側近に、語って、そして使わせたということなんですね。ここに一つは、やはり祈り続けていた、いつも祈り続けていたということですね。これは非常にクリスチャンである私たちもですね、やはり祈り続けていく、まあ、いろいろなですね、神様に祈らなきゃならないこと、また求めていかないことにおいてはですね、やはり祈り続けていく、祈る、一回二回ですね、祈ったからといってですね、その祈りをですね、終わってしまうということではないんですね。やはり教会でも祈ったり、個人においてもですね、祈り続けていくですね、まあ聖書の中にテサロニケ人はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいということがありますけれども、この祈り続けていくという、非常にやはりクリスチャンの生活の中でもやはり祈りがですね、中心となっていかなければならないということですね。まあ、最近いろいろな進学校のですね、女子国とかいろんな方々の証を聞いていくとですね、やはり何十年もですね、魂の救いのために20年とか25年とかですね、祈り続けていたということもですね、聞いたりしていますけど、やはりそういう祈りはですね、神様の時にですね、この成就していくわけですが、その祈り続けていく中で神様はですね、そのことを成してくださるということですね。私たちの教会もちょうどですね、5月16日はですね、25年という、まあ、今日までですね、神様はいろんなこう祈りに応えてくださってですね、いろんなことをこう成してくださいました。非常にやはり神様はこう祈るものを、また祈る教会というのはですね、やはりいろんなですね、技というのはですね、起こってきます。本当にこう祈っている教会というのは、やはりこう神の技というのはですね、荒らされていくんですね。最近ファロ節、面白いことをですね、明かしされていました。でですね、病院に行かなきゃいけないけどもですね、何時までにですね、こう行って何時までに治療を終えて行かなきゃいけないとかですね、 そして、アメリカのですね、ビザのですね、更新のために大使館に行かなきゃいけないということでですね、まあ、そういうことを細かくですね、神様にですね、祈っていたときですね、本当にこの病院にもですね、もう院長先生のほか、先生のほか、まあ、有名な先生がですね、こう手招いてですね、来なさい、来なさいと言ってですね、一番最初にですね、診察してもらったとかですね、そういうことをお話しされたり、またですね、アメリカ大使館に行くときもですね、まあ、非常に早い時間帯にですね、行ってですね、そしてこう一番最初にですね、大使館の方に、導かれてですね、そしてまあいろいろとですね、まあ、話どうしたらよいかということもですね、いろいろと思ったりいろいろとしていたわけですけど、なんか英語でですね、プロテスタントのですね、まあ、牧師というような表現でですね、英語で言われたらですね、まあ、それでですね、OK というような状況でですね、やはりその神様の技がなさいのは、その背後にやはりこう主がですね、祈らせようとしているこの祈りをですね、祈っていたから神様はですね、そのことに対するですね、御業というのをですね、なされていくわけですね。普通混んでいるのにですね、普通病院でもそうですよね。私なんかよく、外来でですね、診察したり、またいろんなですね、ことをこうするんですけど、ね、もう2時間待ちとかですね、もう大学病院だったらもうザラですね、もう2時間はですね、待たなきゃですね、自分の順番に来ない。特に聞いとるだろうですね、今最後、先週のですね、21日にですね、来ましたけど、もう採血ですね、この採血して、そしてそれがですね、大体この検査がですね、出るのは遅くとも1時間半ぐらいかかるんですね。で、9時過ぎぐらいに行ってもですね、もう11時過ぎぐらいにですね、ようやくこの検査のやつ、表がですね、出るんですね。まあ、採血3本ですね、血をこう取るわけですけど、そこにいろいろですね、私の体のいろんなですね、ヘモグロビンとかですね、赤血と白血球とかですね、いろんなこの検査の内容とか、まあ、腎機能とか肝臓とかいろんなもののですね、数値が出てですね、まあ、それによって、この気を取るだろうですね、通過しないかという一つの判断されます。もう本当にですね、最低でも1時間半か2時間ぐらいします。まあ、最初にですね、病院に行ってすぐにしてもらうというのはですね、やはり祈っているから神様がですね、そのことに働いてくださるということなんですね。まあ、この箇所でですね、このコルネリオはですね、やはりいつも神様に祈っていたという、いつも神に祈りをしていたというですね、決まった時間にですね、やはり祈っていくということはですね、大切なことなんですね。で、私たちが祈らないと神のですね、御業というのをですね、見ることができません。私たちは祈ってですね、神様にですね、聖書の中にあなたは私に何をしてほしいのかという、イエス様はですね、イエス様は本当にですね、具体的に盲人の方にですね、本当に目の見えない方にですね、イエス様は語っているんです。目が見えないからですね、もうこの目の見えない人だったら見えるようになるということをですね、思うわけですけど、しかしその人のですね、言葉の告白ですね、主よ見えるようになることですとですね、その盲人の方がですね、目の見えない方がイエス様にですね、語っているんです。で、私たちも何をしてほしいのか、神様に具体的に皆さんのですね、人生ですね、自分は神様に何をしてほしいのか、それで何をこう祈らなきゃいけないのかという言葉をですね、やはり日々私たちはですね、神様に聞いてですね、行くときにその祈りのですね、本当にこの願いがですね、神様はこう聞いてくださる。そして捧げる捧げるものですね、これは非常に大切なことなんですね。礼拝においてもそうですね、私たちはこの十一の捧げ物とか感謝献金とか礼拝献金ですね、でそういうこのまず捧げていくというのですね、これは祈りと捧げ物というのは非常に重要なことなんです。クリスチャン生活の中においてクリスチャンにとってもですね、やはり祈りとですね、捧げるということは天に覚えられている、天に覚えられている。私たちがですね、祈るとき あとは捧げていくときですね、その捧げ物というのは神様が覚えられているんです、知っているんですね。皆さんがどういう心でどのようにして捧げるかというのはですね、神様は知っておられるんですね。で私たちもですね、神様の前に祈るべき祈り、また捧げるべき捧げ物ですね、喜んで捧げていく、その時神様は私たちのですね、生活をも守ってください。祈りを通して神は助けを与えてください。また捧げ物を通して神様はですね、必要をことごとく満たすことのできるお方ですね。私を呼べ、そうすれば私は答える、神様は答えるお方です。皆さん、神様は答える神様ですね。もうなんか遠いところにおられる神ではありません。皆さんの本当にそばに、心の内側に神はですね、おられるんです。そのお方がですね、私たちにですね、この知らない事柄、理解されないような事柄ってあったとしても示してくださるということですね。まあ今日はですね、朝ですね、この車がですね、荷物を積もうと思ってですね、9時20分ぐらいです、15分ぐらいですね、車を出したらなんか左の方がですね、ちょっとなんかハンドルが切りづらくてですね、でよく見たらタイヤが全部ですね、空気抜けてるんじゃなくて、まあ、半分ぐらいですね、もうこうタイヤを抑えたらですね、ちょっとあの空気がですね、入ってないのが分かって、すぐに JAF にですね、連絡したんですけど、そのですね、時も非常にあの時間がですね、結構かかるんですよね、で50分ぐらいと言ってですね、まあ10時ぐらいに来てもらったんですけど、なかなかですね、その若い人ならですね、あのいろいろとパッパッとやるんですけど、ちょっと年配の方がですね、手間取ったりしてあるんですけど、非常にですね、この時もですね、本当に、まあよくですね、祈っている時ですね、よく車のタイヤの交換とかいろいろとですね、祈られていたんですけど、本当にですね、神様がですね、まあ、あの本当に早めにやはりあのタイヤもですね、交換して、本当に安全、車というのは非常に危険がありますから、やはりブレーキがいけなかったり、やはりあのタイヤがですね、空気が抜けたり、いろいろとするとですね、危険があるわけですから、やはりそういうこともですね、祈って、本当にこう神様がですね、恵みによって、なされていくんですね、していかなきゃいけないということですね、申されたわけですね。で私たちはいつも祈っていきましょう。皆さんにとってですね、不可能と思えることにですね、あの神様の前には不可能なことは何一つないんです。私たちの側でこれは不可能だな、これは難しいなというようなことはですね、私たちの施策によると思いに応じてですね、来たとしても、神様が本当にそれが御心ならばですね、私たちは祈っていきましょう、求めていきましょう。神様はですね、豊かにその祈りをですね、叶えてくださいます。それで私たちは喜んでですね、示されたならば捧げていきましょう。これは本当にですね、祈っていくとき、捧げていくとき、そういう祈りというのはですね、神様が喜ばれるですね、ことなんですね。私たちは本当にこの本領はですね、いつも神に祈っていたという、いつも祈っていたという、そういうですね、歩み方、またそういう求め方をしてですね、神のこの栄光と技をですね、見ていきたいと思います。それではお祈りいたします。恵み天のお父様、本当に御言葉を通し、この世はいつも神の前に祈っていた、あなたの祈りと施しは天に覚えられていると語られているように、さらに私たちも神様に本当に喜ばれる、本当にこの正しく神様を恐れ、そして祈り捧げていくものとして、その本当に祈りと施しが、捧げ物が天に覚えられて、神の技がこの教会に個人個人の上に表されていくようにお願いします。それでは一人一人ですね、あの祈っていきたいと思いますが、あの罪があるとその祈りは聞かれません。また悔い改めてですね、神の前に癒しのためにですね、ご自分 の病とか問題ですね、皆さんが本当にこの体であるならば肉体の癒しのためとか、精神の癒しとか、また何をこう神様に祈ったらよいかをですね、自分でこう祈ってですね、していきたいと思います。天のお父様、今日もこのようにしてあなたが礼拝のただ中に、私たち一人一人の神様、祈りを本当に聞いてくださる神であることをありがとうございます。今肉体的に病んでいるならば、その病んでいるところに神の癒しと力を表し、また精神的に病んでいるならば、精神的な ものを完全に癒し、また願っている願いをあなたが導きをされ、その技を成してくださいますようにいたします。イエス・キリストによって人々の体の肉体の病の病魔をイエスによって人々の体から完全に、この病を完全に消えていけ、人々の肉体の病の病魔をお前の力を打ち砕く、人々の体を完全に癒されよ、癒されよ、その精神的な病をイエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、私は主あなたを癒すとあります。またがんの病をイエスによってお前の力を断ち切る、がん細胞を完全に消滅せよ、がん細胞を完全に消滅せよ、喉の痛みをイエス・キリストによって完全に癒されよ、完全に癒されよ、またこの精神的な病をイエスによってお前の力を縛る、完全に解放されよ、神様人々の体と精神に癒しを宣言する、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス様の名によって祈ります。アーメン。さあどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは